千恵子の切り抜き絵。精神描写に簡単な思考を進めるのはいいと聞いていたので、千恵子が病院に入院して半年も経ち、興奮がやや鎮静した頃、私は千恵子の平常を好きだった千代紙を持っていった。千恵子は大変喜んで、それで千羽鶴を折った。訪問するたびに部屋の天井から下がっている鶴の折り紙が増えて美しかった。そのうち鶴のほかにも紙道楼だとかその他の形のものが作られるようになり、なかなか意匠を凝らしたものがぶら下がっていた。するとある時、千恵子は訪問の私に一つの紙包みを渡してみろという風情であった。紙包みを開けると中に色紙をハサミで切った模様風の美しい紙細工が大切そうにしまってあった。それを見て私は驚いた。それが全く折り鶴から飛躍的に進んだ立派な芸術品であったからである。私の感嘆を見て千代子は恥ずかしそうに笑ったりお辞儀をしたりしていた。その頃は何でもそこらにある紙切れを手当たり次第に用いていたのであるが、やがて色彩に対する要求が強くなったと見えて、色紙を持ってきてくれというようになった。私は早速丸の内の灰原へ行って、子供が折り紙に使う色紙をいくつか買っておくった。千恵子の仕事がそれから始まった。看護婦さんの言うところによると、風邪をひいたり、熱を出したりした時以外は、毎日仕事をするのだと言って、朝からしきりと切り紙細工をやっていたらしい。ハサミはマニキュアに使う小さな先端の曲がったハサミである。そのハサミ一丁を手にして、しばらく紙を見つめていてから、あとはスラスラと切り抜いていくのだということである。模様の類は紙を四つ折り、または八つ折りにしておいて切り抜いてから紙を開くとそこにシムメトリーができるわけである。そういう模様になかなか面白いのがある。はじめは一枚の紙で一枚を作る単色のものであったが、後にはだんだん色調の配合、色料の均衡、縁の比例等に微妙な神経が働いてきて、紙は一個のカンバスとなった。十二単における色重ねの美を見るように、一枚の切り抜きをまた一枚の別の色紙の上に貼り付け、その色の調和や対照に目を見つけないものができるようになった。あるいは同色を重ねたり、あるいは金地の入れで構成したり、あるいはハサミで線だけ切って切り抜かずに置いたり、いろいろの技巧を凝らした。この切り抜かずに置いて、それを別の紙の上に貼ったのは、下の紙の色がちらちらと上の紙の線の間に見えて、不可分の美を作る。千恵子は植木のものを手当たり次第に題材にした。食前が出ると、その皿の上のものを紙で作らないうちは箸を取らず、そのため食事が遅れて看護婦さんを困らしたことも多かったらしい。千数百枚に及ぶこれらの切り抜き絵は、すべて千恵子の詩であり、叙情であり、機知であり、生活記録であり、この世への愛の表明である。これを私に見せるときの千恵子の恥ずかしそうな嬉しそうな顔が忘れられない。定本、千恵子賞、新潮文庫、新潮社、1956、昭和31年7月15日発行、1967、昭和42年12月15日開刊、1984、昭和59年、 12月15日、79冊。